サンダグリーネットの皆さんに月に一度登場していただいてお話を伺っております。今日はサンダグリーンネットからつつじが丘にお住まいの吉田さんにお越しいただいてます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はちょっとじめっとした感じで、雨は降ってないけれどもいつ降るか分かんないようなお天気ですね。
蒸し暑いですね。蒸
し暑いですね、はい、こういう時というのはお庭はどうされるんですか？お水まきとかは。
水まきがないから楽ですけど、
はい、
こう蒸し暑いと、葉っぱに病気が出てきますね。
やっぱりそうなんですか、はい、気をつけなきゃいけませんね、
はい、いくら消毒してても、やっぱり黒いのがちょんちょんと出てきて、
はい
はい、もうそれは仕方がないですね。日本の気候はもう蒸し暑かったら、
そうですね、
病気なしではちょっと過ごせないですね。
後ほどね、いろんなお話を伺おうと思いますが、吉田さんは今月の発行しました、あ、違います、6月ですね、発行しましたフリーペーパー、
はい、
ハニーのこちらの最初のページに綺麗なバラの写真を掲載させていただいたお庭の庭主さんでいらっしゃいますけれども、お手入れ大変でしょうね。
そうですね、一頃は慣れないうちは大変でしたけど、もうなんか手を抜くことを分かってきて、ポイントだけやってますんで、毎年咲くのは咲いてくれるんですけど、今年はこんなお天気だったんで、ちょっと咲き方が、すっきりしなかったですね。半分咲きかけて落ちてしまったりとか、そういうことが多かったんで、
そういう悲しいことがあるんですね。
そうですね、はい、
やっぱり先ほどおっしゃったそれは害虫のせいですか？
害虫
のせいですか、はい、途中でつぼみだったのに落ちてしまう。
害虫ではないと思います。温度とかそういうのが、咲こうとしているところになんかまた寒くなったりして、つぼみが硬いままコロッと落ちちゃったりしてますけどね。
そうですか。取材に寄せていただいた時がまずはバラがね、一番吉田さんのお庭は有名なんですけども、一段落して次のバラが咲くまでのちょっと間の時だった、
ね、そうですね、そうでした、はい、
ですからピエールドロンサーって言いますか、はい、この可愛らしい、もう皆さんが大好きなバラですよね。
そうですね、
真ん中の方が濃いピンクで、はいはい、外側に向けて淡い色になって香りもね、いい感じですからね。
そうですね、はい、
これがこう外側にしっかりと本来なら咲き揃うんですが、はい、寄せていただいた時はちょっと早かったんですね。
早かったのつぼみがバラとか、はい、遅かったのとか、まちまちでしたけど、はい、あんまり状態は良くなかったんで、ちょっと
でもその後の長雨で残念ながら咲くはずのバラも、は
い、そうですね、でも咲くのもあるんですよね。狂ったようにいっぱい花つけているのが、パッドオースチンとかそういうのはどうしちゃったのかしらと思うくらい花いっぱいつけて、
はい、
雨の中で咲いてますけど、だからやっぱり種類にもよるんだと思いますけど、
基本的にはこういうジメジメが続くのはあまり好みではない。
そうですね、
お花にとっては、はい、
だと思います。
このバラの栽培をもう吉田さんイコールバラというふうに私も記憶してるんですがこれまではもともとはこのバラのお庭にっていうふうに思われたのは何かきっかけがあったんですか？
そう、特別これっていうのはないんですけど、つつじが丘に引っ越してくるときにバラの鉢を大阪の家で持ってたのを3つほど、はい、3鉢ほど持ってきて、それを地植えにして咲かせたのがきっかけ で、
はい、
でそれが結構咲いてくれたんで、気を良くして、次々1本買い2本買いしてだんだん増えていったっていう感じで、お庭も思いつきで一本ずつ植えていったんで、長い間かけてできたっていう感じのお庭ですね。最初から、はい、レイアウトしたっていうんではないんです。
取材に寄せていただいてちょうどお話伺ったらご結婚されて60年、はい、
そうだったんですね。
そして ちょうど三田に来られて30年ぐらいになるんですね、はいはいはい、だからお庭作りがずっとあのご夫婦の生活の中でもしっかりとあの時間を過ごしてらっしゃるってことになりますね。
考えてみたらそういうことになりますけどね、あのでも、まあ、30年っていうことはそれだけ30歳を取ってやってるっていうことで、あの、まあ、皆さんね一緒に始められた方も、
はい、
あの皆さんあのお年を召してらっしゃるんで、うん、条件は一緒かなと思うんですけど、やっぱり個人差がありますから、
はい、
立派にしてらっしゃる方もあればもうお辞めになった方もあるし、
そうですね、
まちまちですね、
なかなかあの毎日の手入れっていうのが欠かせないんですもんね、この、
そうですね、やっぱり考えてみれば一年中何かしらやってますね、
はい、あの今の時期といったらじゃあ何をされるんですか。
今ですか、
はい、夏にかけては
今はあの花柄を終わったのを切ったり、
それがまた大変ですよね、はいはい、たくさんお花咲きましたから、
やっぱり切らないと次にいい花が咲かないんで、その花柄切るのが、はい、本当何百で聞かないくらいに切ってるかもしれないですね、それとやっぱり消毒と、
はい、
だからお花が終わった後に肥料も入れてますし、
あの
そんなことであの雑草を取ったり、
はい、
あの道路に落ちたのをちょっと吐いたりとか、まあすることは毎日ありますから、
もう毎日のことなんですね、
はい、ほとんどで雨が降ったら、はい、お庭に出ないんでなんとなしにホッとする面もあるんです。
そうですね、
朝起きて外見て、あの降ってたら、
うん、
もうちょっと寝ようかなと思って、
はい、ということは割ともう午前中にしっかり作業はされるんですか。
朝もう早くね、私自分の健康のためにあの朝5時か5時半頃から歩いてるんです、うん、はい、30分ほど、
はい、そうなんですね、
はい、あの歩いてそれで帰ってきて、
はい、
もう家に上がらないでちょっとお庭、
続きで
草引いたり、
はい、あの
花切ったり、そんなことして、はい、
で雨が降ってたらウォーキングもされない。
そうですね、しません、はいはい、
ちょっと一服でと、はい、いうことで、
でも大丈夫かなと思うときは、携帯の傘を持って、
うん、
降ってもいいように、
はい、はい
はい、
じゃあご自分のあの心身ともにこう健康を保つためのお庭とのお付き合いもある、
はい、はい、そうです、
ね、ま
あ、健康であればあの、できると思うん で、
そ う、 で、ね、
あのそういう意味でもあの歩いてます。
あのこの間寄せていただいた時はいわゆるこうバラっていうのはこうつるがフィュフィュフィュッとこう伸びるシュートっていうんですか、はい、それを脚立に乗って整理をされたりしていらっしゃいますけども、
はい、
そのあたりの足元は大丈夫ですか。
そんなに高いはしごではないんですけど、5段ぐらいのはしごかな、あの三角になってるんで上がる前にしっかり足元を確認して登れば、
はい、
まず落ちることはないと思うんですけど、ただ登ってる時にふーっと後ろに倒れたりしたら怖いから、
ね、
前の方にしっかり体重をかけて、でしかも主人がいない時はあのはしご使わないようにして、主人が家にいる時に、
はい、
やってます。
じゃあそのあたりはご自分でも注意しながら、
はい、もう落ちたら最後だと思う、
いやもう本当にそうです、大怪我しますからね、はいはい、そうですね、
もう今年はね思い切って低く誘引しようと思って、今年の冬にはね、
はい、
来年はあの低い位置で咲くようにしようかなと思って、
はい、ですからやっぱり30代で始められたのかな、違いますね、おいくつぐらいで、これで30年続けてらっしゃるので、
私今が85ですから。
そうなんですね。
はい、
あ、
だからいくつになりますかね、はい、
55歳ぐらいの時からお庭作りを始められて30年、
もうちょっと経ってたかな、
あ、
はい、
そうなんですね、はい、ということはやっぱりご自分の中でもあんまり広げてしまうと体力的にもね、なかなか、
そうです、これからは、うん、もう広げられないなと思って、うん、そういうことは絶えず頭にありますね、
うん、
はい、
どんなお庭にしようと思ってらっしゃいますか。
は
い、
うちは山の近くに あるんで、
はい、
虫とかが割と来るんですね。でカミキリムシとかが、はい、飛んでくると根に入って、うん、もう入ったら卵生まれたらもうおそらく枯れてしまいますね。
あ、そうなんですね。
はい、
根
元からおがくずみたいなのが出てる時は、多分幼虫が中で食べてるんですね。
芯を、
バラの芯を。だから入ったらああもうダメだと思って、観念するんですけど、で今までは枯れちゃったらまた新しいバラを、うん、買ってきて植えてましたけど、はい、もう植えられないんで、あんまり増やせないんで、
広げないように、
はい、だから残ったのを大事にしていこうと思って、やってます。
そうなんですね、はい、でも今年とそれから去年、まあ、コロナの関係でオープンガーデンは ね、はい、
そうですね、
ちょっとね流れてしまいましたけども、はい、もう長い間続けてこられましたよね、オープンガーデン、はい、
そうですね、20回、はい、してるかな、多分20回ぐらいはしてると思うんですけど、ほとんどお休みなしで、
ね、
多分1回ぐらいは間で抜けたかもしれないですけど、
はい、
まあ、皆さんに励ましていただきながら、
新型インフルエンザか何かでできなかった時があったので、きっとそのことじゃないですかね、
ああ
以前に、
あ、そうですね、
はい、何年か前にね、
はいはい、
ね、この時はどんなことを心がけながらオープンガーデンをお迎えになってらっしゃいました？
ちょっと今のよくわからなかったんですけど、
はい、オープンガーデン、はい、どんなこうお気持ちでいつも迎えていらっしゃいました？
あ、そうですね、はい、初めの頃はね、うん、当日ちゃんとお天気でバラが咲いてくれるかしらとかそんなことを思って、
タイミングね、
眠れない感じで、
あ、そうですか、
いましたけど、だんだんずぶとくなってきて、普通にしてても、あ、大丈夫だなと思うようになって、まあ台風でひどい時もありましたけど、
そんな時ありました、
ありましたね、すごい台風ので、それでも来てくださったんで、
うん、
みんな濡れ、もうびしょびしょになりながら、お庭にいましたけど、まあそれぐらいの台風ぐらいのことで大したあれはなかったですね、今までは順調でした、はい、
ただこの本当に自然相手の、そしてもう一つお花も自然相手だから、
そう
タイミングが合うかどうかって、ね、はい、やはりこのあたりを毎年ちょっとヒヤヒヤされましたか？
はい、毎年それが気になりますけど
、
皆さん条件は一緒なんで、
そうですね、
それは仕方がないなと思ってますけどね、
でやっぱりその丹精込めて育てていらっしゃるお花が、はい、いい時にタイミングとして開催されたって時もありましたか？
あります、あ、はい、写真で残してますけど、外回りのつるバラが本当に見事にびっしり咲いた年もありましたけどね、はい、
今書店じゃお写真を撮られて、でもしタイミングが合わなかったら本来ならこういう姿ですよっていうのをまた皆さんにも見ていただいてたんですか？
そうですね、私あんまりそういうことが得意じゃないんで、実を言うと今年はね、1枚しか写真撮ってないんです、
まあ、もったいない、そうなんですか、
いっぺんにバーッと咲かなかったんで、
はいはい、
部分的に撮ってもあんまり生えないんで、門垣さん来られた時は、はい、ポイントで綺麗に撮ってくださいましたけど、素人ではなかなかいい写真撮れないんで、撮ってもダメだなと思って、撮ってなかったんです。
そうなんですか、
はい、で記事でね、載せていただいて、本当に良かったと思ってます。
この時はだからバラが一段落しているのと、はい、一部咲いているのと、はい、その他にもいろいろお花をね入れてらっしゃいましたけど、私お名前を聞いた、とても優雅な和名の日本の名前がついている、これはバラでいいんです？
それは淡雪っていうバラ、
淡雪、
はい、
綺麗な名前ですね、
はい、小さい苗をねバラ屋さんがもういらないからあげるって言ってくださったのを、はい、植えといたら結構大きくなってくれて、
それからやっぱりお友達からもらわれた、花友さんからもらわれたお花も たくさんありましたね。ちょっとここには掲載できてない、はい、まだ咲いてないのもありましたけども、
はい、いろいろ交換したバラ、うん、宿根草とか、そんなのがほとんどです。いただいたのを増やしていったり、そんな感じですね。自分で買うっていうのは私あんまりないです。
一つ一つにやっぱりストーリーがありますね。
そうです、ね、はい、だから庭の手入れは雑草抜きにしても私しかしないんです。主人はしてほしくないんです。いるもんまで抜いた時があるんで、
なかなか手入れも時間かかるけども、おっしゃったようにこれにはこういうストーリーがある、でこれは大事にしてるっていうのをお分かりになるのは奥様だけだから。
そうですね。旅行に行ってね、友達と一緒に買ったものとか、
そう
ですね、いろいろ思い出があるんで、どんなものでもやっぱり、抜いてほしくないなと思うん で,
でコロナがあってもなかなか外に行けなくても、お庭に出るとそういう思い出のお花の出会い、
そうですね、
あるので、
庭に出てそういうのをあの手入れしてるとやっぱりこう無心になるっていうか、無心っていうか、
いい、ね、
昔のことをこう思い出したり、
はい、
その時の情景がいろいろ浮かんできて、だから嫌なことがあっても土をいじってると、無心になって
落ち着いてこられます
し、ストレス解消にもなりますし、
で、はい、ご趣味もね、終わりでピアノも確かしてらっしゃいました。ちょっとそのお話も最後に伺いたいんですけど。
大したことはないんですけど、好きでずっと細々と。
おいくつで始められたんですか？
始めたのは小学校の1年生の時に先生のうちに連れて行かれてお稽古始めたんですけど、小学校3年生ぐらいで戦争がひどくなったんですね。
はい、
それでそのピアノなんかしてるのは非国民だっていうことで、
当時は、
はい、やめてしまって、それで田舎の方に疎開したんですね。はい、戦争がひどくって、でその時は学校の先生が教えてくださったんですけど、音大出た先生ではなくって、子どもたちの伴奏できる程度の先生だったんで、あんまり進歩はなかったんですけどね、学校卒業してお勤めしてから、中学時代に少しやってたかな、高校に入ってはもう全部やめてしまって、学校卒業してからまた結構始めて、で結婚してまた、子育てが忙しかったんで、やめて、子育て終わってからまた始めました。
そうなんですね。はい、でポイントポイントではちゃんと続けてはいらしたんですね。
はい、続けてました。
そうなんですね。はい、今なかなかお稽古はこういうコロナもあって難しいところもありますね。
そうなんですよね。で私もやっぱりそれほどこう熱意がないというか体力がないんですね。お友達がね、はい、だいぶ前に私1時間も弾いたらもう限界だわっていうのを聞いてたんですけど、はい、私1時間も弾けないんですね。もう30分ぐらい弾いたら、もう今日もういいやと思ってやめてしまう
んです。でも毎日触られるんですか？
なるべく触るようにしてますけど、
すごいですね。
でも15分ぐらいでやめちゃうこともあるし、
続けることに意義があると思いますよ。
弾けないんですよ、忘れちゃってるんです。昔やった曲をね、また
で今日リクエストいただいてるトップオブザワールドですか？はい、これもなんかそのピアノとの関連があるんでしょうか？
いや関係ないです。とっても自然な感じで、歌ってらっしゃるんで、カーペンターズですか、
はい、
あの人の歌がとっても好きで、楽に無理なく、
そうですね、発声されてますね。
それが好きでいつも聞いてましたね。
そうですか。
いくつぐらいの時だったかちょっとはっきり覚えてないんですけど、何年頃に流行ったんでしょうかね。
何年頃でしょうね。70年代かな。その頃のじゃあ あのお仕事をしながら、そして子育てもしながらの中で聴いていらした
一曲だと思います。
今日もリクエストいただいた、はい、じゃあこの曲を聴きながらお別れしたいと思います、はい、短い時間でしたけれども、はい、お庭のお話、そして趣味のお話など、はい、今日はつつじが丘にお住まいの、吉田さんにお話を伺ってまいりました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ではリクエストいただいたカーペンターズトップオブザワールド、この曲を聴きながらお別れしたいと思います。